皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月6日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、国は経営するものです。統治と経営という言葉がありますね。統治というのは、まさに権力を行使することですけども、権力の行使は実は経営の中でもちゃんと行われるんですね。しかしその権力を行使した後どうなるかっていうところが、統治と、それからその経営ではだいぶ違うんですね。やっぱりこの統治ということを言いますとですね、まあ自分で考えた、まあ構想を実現すれば大体それで OK なんですけども、経営といった場合は、それがその経済の中で生きるか死ぬかの選択を迫られることになるわけですね。ですからやりたい放題の統治をやってもですね、まあ企業統治という言葉がありますけども、やりたい放題の企業統治をやっても生き残れない会社はたくさんあるんですね。なんか本当にコーポレートガバナンスなんて言葉が広がってですね、今会社も統治する時代だと言われるんですが、いや、会社も国家も昔からそれは経営する時代なんです。統治するっていうのはですね、よほどシステムが安定していて、まあ言ってみればその組織あるいは国家を取り巻く内外の環境がですね、まああまり変わらない時であって初めてこうできることで、統治なんてことを言ってるとですね、そのうち経営が行き詰まってですね、金がなくなってひっくり返って死んじゃうというのがですね、世の常だと思うんですね。今のこの民主党政権見ておりますとですね、やっぱこの経営という感覚がないですね。じゃあその前の自民党政権があったかって、これも全然ないんですね。まあ自民党にしろ民主党にしろですね、まあこの平成に入ってから政治になった人たちの発想の中に経営という感覚が本当に乏しいんじゃないかと思うんですね。あるいは全然ないんじゃないかと思うんですね。ちなみにその経営ってどんなものかっていうのは、まあ最近のことで言ったらですね、あれですわね、まあ最近っていうのかどうかわからないけども、下村修さんの話を見てみるといいですよね。その国家の勃興ということの意味ですね。で、あるいは、その下で、下村さんと一緒に経済発展をやった、まあ、池田隼人みたいな人ですね。もちろん、ある時代ですから、統治という部分も色濃く残ってるんですけども、そこにはやっぱりこの、国をやっぱりこう持ち上げるという、その経営という思想があると思うんですね。確か、あの時は、昭和30年代は、その、世銀でしたかね。世銀だか国債、通貨基金だから金借りたんですね。で、金借りて新幹線作ってオリンピックやったんですよ。で、昭和39年だったと思いますが、IMF の総会かなんかがあって、球場国に行こうの時でしたかね。その世界の IMF の代表を招く中で、池田隼人が言うのは、皆さんのお金はこうやってですね、きちんと使われて国の発展になりましたというようなことを言ってんですね。これが経営というもんなんですよね。何もその、政府がですね、いくらどこに財政支出を使うかという、そういう小さな話ではないんですね。やっぱりその政府の仕事というのは、そのリーダーなんですから、リーダーシップを持って人々のやる気を起こさせて、それから能力とやる気を持っている人を集めて、何がしかの形を作っていく。これが経営ですから、まあその30年代経営に成功しましたよと。したがって国も富、そして皆さんから借りたお金もちゃんとですね、生きていますよという、まあ、発言をするわけですね。あるいはその何度も何度もこの場で登場する、渋沢栄一もそうですね、確かにあの人は民間人として、活躍するわけですけども、そこにあったのは、侍の魂で商売の才能、四魂商才ということでありまして、やっぱり国の経営なんですね。国を経営していかないとですね、明治の日本も立ち行かなかった、人々生きていけなかったというわけですね。あるいはもっと前で言えば戦国時代なんかみんなそうですね。戦国時代はまさに経営という時代であります。ですから戦国時代大名ってみんなたくましいですね。それまでの守護大名とも違うし、あるいは徳川時代とも全然違うし、やっぱりその経営をする時代のですね、大名、戦国大名っていうのはすごくたくましいんですね。今同じようなものがないとですね、これ非常にその難しいんじゃないんでしょうか。例えばこの今ものすごい不況ですわね、これ何度も言うようにアメリカの金融と、 巨大なその借金体質が崩壊しちゃったわけですから、この借金の上に乗っかっていた巨大な需要も吹き飛んじゃったんで、これ絶対元戻んないですね。国際金融と貿易は元戻りませんから、だからこの上に乗っかってる経済は置いとけば置いとくほど、これ崩壊していくだけですわね。だから年後半には景気が回復するなんて言った連中はみんな今慌てふためいてますわね。てか慌てふためく元気もないっつうのかな。景気は全然回復しないわけだから、そのままじーっとしてるだけですよね。で、だからそういう大企業のトップの連中喋ってることって面白いね。今人事の話ばっかなんだね。いや、世の中が大変だとか会社が大変だとかね、あんまりそういう話は聞かない。とにかく人事の話ばっかしてんだね。あいつを取り立てるか取り立てないとか、なんであいつ偉くなったとかね。まあ本当にバカもですね、バカも休み休みやると思うんですが、まあやっぱりそういう連中が集まったからここまで追い詰められたんだなとつくづく思うんだね。なんかちょっと高級そうなですね、セミの喋ってる話がね、人事の話ばっかなんだよね。まあもう統治しか考えてないのよ。もう完全に統治しか考えてないんだね、あれ大企業のトップっていうのもね。経営が全く分かってないんですね。で、まあ失業者方が出てきますよね、今ね。かなり失業の問題が深刻になっていて、そら大変ですよ。私みたいな仕事してればもうご相談ばっかですよ、もう。大変なことですよ、これ。本当にね。もちろんうまくやってる人たちもいるんです。ちゃんと経営もできてるし、ちゃんとうまく働けてる人もいるんですが、まあやっぱりね、当てが外れてこんなはずじゃなかったという人がまあ激増してるわけでしょう。で、政府はじゃあ雇用対策を打ちますと。で、長妻大臣が出てきまして、介護職を増やしますよと言いましてね。いやー、私ね、これちょっと重症だなと思いましたよ。そりゃ介護職も大事よ。でも介護職が増えない最大の理由はあれ、仕事が大変なことと、それからお金十分に払わないからでしょ、あれ。仕事が大変でお金十分に払わない。そんなことじゃやっぱり雇用対策でも何でも人なんか集まるわけないですよね。うちの園山さんがよく言うようにね、これから日本の今の政府はですね、日本中を養老院にしようとしてんだと。日本中を養老院にしてですね、何もしないで生き延びようとしてると。うまくいくはずないと。ないと前から言っておられたんですがね、なんかさ、中妻さんの話聞いてね、いやー、これは国中養老院にしちゃってですね、いやー、それでどうやってじゃあその養老院の運営経費を稼ぐのかいなと、まあ、正直って思いましたね。まあ悪気はあってもちろん言ってるわけじゃないんでしょうけどもね、要するに全然あれ分かってないんだね、経営するってことは。国家の経営における政治の役割っていうのはですね、リーダーなんですよ。リーダーシップで、それはまず言葉を持って行うことなんですね。言葉を持って行うことで、二つ目は人を集めることなんですよ。その経営者であり、技術者であり、いろんな人たちが世の中にいますよね。そういう人たちをまず集めていくんです。で、言葉を持って人々のですね、チームワークを作り、そしてその人々の意思を反映する形でですね、まあ、その成功を助けるように、人々やね、企業や、国全体の成功を助けるように、国はサポートにもあるんですね。いわゆるサーバント型リーダーシップに徹していくわけですね。これがですね、まあ国家を経営するっていうことの具体的な仕事であり、で、最後危機になった時にはですね、やっぱり国家がですね、国家としての権力ってのを持ってますから、まあ、権力を賢く使うんですね。権力を賢く使って、国家の成長を助ける。まあごくごく当たり前のことなんですけども、まあそれをやるんですが、こうやっぱり見てるとですね、その経済っていうもののグリップ感っていうのかな、どこに今どんな人たちがいて、どんな動きがあって、世の中が経済どう動いてて、どんな風にみんな飯を食ってるのかってことが、あれ全然分かってないんじゃないかなと、そんな感じがするんですね。まあいずれにしろですね、まあそんな感じですから、これは必ず行き詰まると思うんですよ。補正予算がですね、今止まってますよね。あの止まるっていうのがですね、一つ来年の、まあ、キーワードになるかもしれないんですよね。まあ変な話なんですけども、こう、実際に止まってですね、システムが止まって、本当に自分も止まっちゃう人と、システムが止まるからこそ仕事が来る人と、これ完全に二極分化なんですね。ですからみんながみんな来年悲観的になる必要はないんだけど、でも大体の大きな部分っていうのはですね、来年はやっぱ止まるっていうような年になんじゃないんでしょうかね。前からよくキーワードの話してますけども、今年は、ね、解散の回だけど、来年は止まるなんじゃないかな。これ、ドル安ももうすごいですよね。 イギリスのインディペンデントっていう新聞、よくあれ、リーク記事出す新聞ですけども、あれがリークしましたね。日本、フランス、中国、ロシアって書いてあったな。この4カ国でですね、ドル以外の通貨を使って油を売ることのその秘密協議をしてるんだと。で、新しい通貨の協議なんかね、ブラジルも入ってるようなことは書いてありますもんね。まあだから実際にそうやってなんか動きはある。しかし、一番ここがポイントなんですが、アメリカのオバマ政権は全くノーマークなんですよ、ドルのことについては。バーナンキもですね、まあ大したことないみたいなこと言っていてね。結局今のオバマはですね、他の問題で頭がかかりっきりで、もうドルのことなんか心配する余裕がないんだね。で、これ必ず行きますよ、こんなことやってるから。ドーンと底抜けてですね、ドル底抜けて、株が底抜けてですね。で、あちこちからその飛ばしが発覚してですね、97年の日本と同じですよ。あちこち止まってくるんじゃないですか。そうなった時ですね、結局、その、今まで気持ちが変わらなかった人たちも、まあ、経営が行き詰まるわけですから、経営者もね、政治家も。それは責任取ってですね、知りおかざるを得ませんですわね。しかし、オバマにしろ、鳩山首相にしろ、これなったばっかりだから、これはなかなか毒わけにいかないんですよね。次にはいないわけですよ。中国なんかの場合はもう江沢民なんかがですね、復権してきちゃってですね、胡錦涛と肩並べちゃったわけですよ。今回のあの大会でね、共産党の大会で。すごいですよね。もう、だから次はその強硬派の軍が中国から出てくるから、まあ経済なんかのんびりやってる時代はもう終わっちゃったってことですね。次はもう戦争じゃないですか、あの国は。えらいことになると思いますけども。で、日本や、じゃあアメリカどうすんだと。まあアメリカはもう、わあどうもならんですな。金が抜けちゃったら言ってみれば全身出血の状態になっちゃうわけですから、まあこれをちょっと立て直すということは、ちょっとそれはもう無理ですよね。ええー。ですから、あの、マイケル・ムーアもね、新しい映画で言ってんじゃないですか。あれ、あの、限定公開されましたよ。キャピタリズム・ア・ラブ・ストーリーね、資本主義ある愛の物語。あの中で彼もやっぱり権利の焦点のことを言うわけですね。アメリカっていうのは、権利の焦点と、それから憲法の二本立てになってんですよ。で、権利の焦点っていうのは、フランス革命の思想から来たもので、人々は平等に作られてると、神から権利を与えられてると。で、その権利を守るために、平等の権利を守るためにアメリカがあるわけで、で、みんなで共同生活するにあたってですね、まあその、一人一人が勝手に行動するには不便だから政府を作ったと。で、政府と国民の間で契約を結ぶ。それがその憲法ですね。だから今のこれだけですね、人々が不平等に苛まれている状況っていうのは、これはやっぱりですね、憲法違反なんね、政府側にそんな権限なんか誰も与えた覚えはないわけですよ。ですから、今回のあの映画の中でね、マイケル・ムーアもその権利の焦点のとこまで戻ってるわけですよ。これはやっぱアメリカ人の素朴な感情で、ですから日本が最後ですね、まあ戻るのは里山であり農地であり、天の恵みっていうところがあるとしたらね、アメリカはあれ権利の焦点なんですよ。そもそもなんで我々はこういうのかって言ったら、そのヨーロッパの迫害を逃れてね、世界の迫害を逃れて、平等を求めてきた人たちが作った国なんだから、そこが原点なんですよ。そうするとやっぱりね、今の合衆国はですね、あ、おかしいんだね。合衆国だけじゃなくて、アメリカのその企業もおかしいんだね。企業だろうが政府だろうがですね、あれやっぱり権利の焦点に反してるわけですよ。多くのその金融機関なんか本当そうですよね。バンカメラのルイスって今度なんか突然辞めるって言い出した男なんかですね、なんか退職金が112億円だったんですね。まあ満額払うのかどうか知りませんがね。まあめちゃくちゃだよね。ですから、マイケル・ムーアまでこうやって権利の焦点戻ってるわけでしょ。だから日本の場合はですね、まあそういうものはないですから、権利の焦点とか言うんじゃなくて、まあ日本は自然に帰るってな感じですわな。そうすると、まあ前から言うロハスな世の中に日本は作り変えていけばよろしいわけで、鳩山さんの 25% の削減なんか真水でやれば十分できますよ。何せ今の我々はですね、エネルギーを使いすぎてるわけですよ。エネルギーつけすぎていろんな問題を起こしてるわけでしょ。健康も苛まれるしね。結局金融と貿易が止まるということは、20世紀型の巨大な経済のエネルギーをもう利用できないってことですよね。だから自分たちで一生懸命ですね、足元から開発し直すしかないわけですよ。それから政治もですね、鳩山政権を追い詰めてる一番の、まあ、鍵は経済だとしても、その次は地方ですよ。地方が納得しないことがたくさんあるわけですよね。まあ、ダムの建設中止のこともそうだし、それから補助金の問題もそうですよ。補正予算のこともそうですよ。やっぱ地方がですね、生き残りをかけてですね、中央にいろいろ物を言ってくると、ねえ、それは中央もですね、それを聞かざるを得ない。 後期高齢者医療保険制度をですね、廃止するといってもですね、前の老健制度のですね、復活について地方がノーと言えば、それはノーなんですよ。したがってですね、これからやっぱり地方の力ってのはものすごく強くなってくるわけで、ですからこれもですね、一つの強大な権力から分散されたいくつもの権力になってくると。これを分散してるっていう意味で、分散ということでありますし、まあ少ないエネルギーで運営するということになりますよね。だからもうこうやってですね、足元見ればわかる通り、その21世紀というのは20世紀に比べてはるかに少ないエネルギーで、戦略的に低エネルギー状態にして国家を再建する時代なんですよ。その方がですね、万事にわたってですね、こううまくみんなですね、行動できるし、21世紀的ならしい幸せを手にできるし、20世紀の多くの問題を解決していくんですね。で、そういうですね、まあ低エネルギー型社会の移行をですね、まあ1日でやろうと思ったらもう地震しかないんだね。地震で全てが壊れるしかないんだけど、しかしこれが10年とか30年がかりでやればですね、それは極めて安定的にね、まあ本当に新しい社会に我々は移行できるわけで、そこにこそですね、経営の価値があるんですよね。経営っていうのはですね、変化をリードするっていうことをふうに言い換えてもいいんですね。変化をリードしないと変化に追いまくられますから。だから経営とは変化をリードすることだと言ってもそれはおかしくないわけで。ですからその国家を経営するってことで言ったらですね、この次その上で、この新しいそのインフラの上で、みんながですね、50年も100年も安心して暮らせるような基盤を作ること。これが国家を経営する一番の基本の部分ですから、そういうことをですね、まあ金融でもですね、それから企業でも全部作り直してですね、やり直せばですね、十分にできるわけですね。何もその古いですね、アメリカ型の金融だとか貿易が終わったら全部終わるってことは全くない。むしろね、そういうふうに思っている国民が多い中で、政治家がですね、ちゃんとそこは国民にですね、新しい方向性を示して、で、人を集めて、金も技術も集めて行動していく。それがですね、前から私が言うように、日本のいわゆる再建、日本経済のニューディールというもんだろうと思うんですよね。もうすでにですね、観光立国だとか新しい農業っていうのはもう始まって7、8年経ちますけども、完全に定着してますでしょ。もうこれがね、パイロット的に示してると思うんですよ、次の日本の方向性というものをね。で、人々が何を求めてるかよく見えてると思うんですよ。で、これは原始時代に戻るわけじゃないんですから、改めて足元にあるですね、天然資源や人材を高度にね、開発していって、高度に利用していって、それで21世紀型のもっと少ないエネルギーで付加価値の高い社会を作ろうというわけですから、何も原始時代に戻ろうというようなことじゃないんですよね。うん、再開発ですよね。再開発をしようということなんですね。その開発というのは自然と戦うもんじゃなくて、自然と戦う力なんかないんだから、自然と共生するようにやっていこうというのが低戦略化社会への移行ですね。まあそんな感じで考えればですね、国家の経営なんか何も難しいことないし、非常にですね、素晴らしいチャンスが目の前に来てるという、そういう時期じゃないかなと思うんですね。で、こんなことはですね、まず日本にしかできないと思うんですよ。アメリカも中国もですね、それどころじゃない。自分たちの体制そのもの、生活の基盤というよりもですね、社会の体制そのものがどうなるかわからないわけですから、そんな中長期の投資だとかね、国家のもとにもう一回集まろうとかね、そんなことを言える状況にはもうなくなってきてるわけですからね。で、もう中東なんかもういつ戦争なのかわかんないわけでしょ。まあ、ここはですからね、日本が世界に先駆けてですね、なるほど21世紀のですね、国っていうのは生活ってのはこんな風にあるもんだと、作ってみせたらいいと思うんですね。十分できると思うんですよ。で、国内から固めていけばですね、海外行ったってそら、ね、みんな見に来るし、で、日本でできたものをですね、海外で活かすことはですね、そら、やりようによっていくらでもできると思うんですね。まあ、そんな感じでですね、これから経済、金融止まるでしょうから、そこから本当に、ね、新しい日本版、ニューディールということで、戦略的に低いエネルギーで回る国づくりを、国が経営するという形でね、みんな真似てやったらいいですよね。国が経営するところで役人が経営するって意味じゃないってことですよね。ここ全く本当によく誤解する人多いんですけども、役人に経営なんか絶対できないわけで、役人は事務仕事だけしてりゃいいわけですね。経営者ってのはですね、世の中にたくさんいますから、それから技術のわかる人、それからね、営業のできる人、農作業のできる人、職人さんも世の中にたくさんいるわけで、そういう人たちをリーダーシップを持ってチームワークを組むこと。これが国家の経営なんですね。自分たちでそのね、役人使ってその帳面つけさせるってそういうことじゃないんだよね。わかんなければですね、少しね、 昭和30年代、あるいは明治時代、あるいは戦国時代のですね、武将の研究をしていただいて、国家の形態どうやってやるのかなということをですね、よくご理解いただくことが大事じゃないかなというふうに思うんですね。まあ、とにかくですね、日本中、この秋以降大変だと思いますよ。為替も円高だしね、株も下がってきてるし、まあ、結局赤字国債の増発にもなるわけでしょ、これね、税収が上がらないから。まあ、いよいよ未曽有の危機に来ておりますからね。まあ、この辺で少し、政治の方もですね、経済のことを考えていただいて、経済を立て直すためには経営しかないという目線でね、頑張っていただきたいと思いますね。というところで今日の日本と世界に一言、国家は経営するものということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。